サイアト教育の半田です、こんにちは。今日はですね、思いやりの一言というテーマでお話をさせていただきたいと思います。福島県のですね、いわき市というところにですね、神社があるんですけども、これコンピラ神宮関係の神社らしいんですけども、そこで、お仕事でご縁ありましてですね、神社の保育士の神社関係の保育士の東北の大会がありまして、そのいわきのですね、神宮の方にお邪魔させていただきました。そこでですね、東北中の保育士の先生たちが集まられてたんですけれども、そんな中で、せっかくで、せっかくのご縁なんでということで正式参拝をさせていただきました。その正式参拝をさせていただいた時にですね、なんとなくもう夏のものすごい暑い時期でしたので、いやもう正式参拝といってもその炎が結構パチパチパチパチあるので、どちらかというと体型が結構私はがっちりしてるもんで、扇風機の近くでですね、ちょっとこうやってみようかななんてことを寄りたいなと思って、その巫女さんがですね、こちらへどうぞっていうことで、実際にですね、お話をされました。で、そうは言ってもですね、どうしようかなと思ったんですけれども、でもせっかくなんでということで、その近くにですね、座らせていただいたらですね、神様からの啓示が来たんです。実は神様の啓示なんだそれはと思われる方もいらっしゃいますが、神からの啓示が来てですね、バチバチーと炎が上がったんです。バチバチーと炎がですね、もうぐわーと上がったんですけれども、なんだこれはと。そしてバリバリーっていう音がですね、こう上からこうまるでその炎とともに神様からの啓示があったんですね。よーく見てみるとですね、周りを見ると皆さん目がもうぐるりと、目がもうギョッと私の方を見てるんですね。ああ、これよっぽど神様のご家族でもあるのかなと考えたらですね、実はですね、神様からの音ではなくて、私が座らせていただいた椅子がですね、こう木でバテンで、その上に布が、木を使ってこうバツの矢印で、こうバチ印でこう折りたたみができるような木の上にこう布があるような、そんな椅子にですね、通していただいたんですけれども、その椅子にですね、座らせていただいたら、その椅子がですね、バリバリと折れたんです。で、やっちまったーって顔で皆さんがこう見られるわけですよ。私もあちゃーと。実は震災以降ですね、そこでこう一気に実は私の中で太ってしまったんですね。そこで初めて気づくわけですよ。言われてたらわかるんですけれども、自分で気づくんです。やっぱ気づく力っていうことはそういうことなのかなと思うんですけれども、あ、体重が重いんだなと気づかせてもらったんです。まあそこから実はもう13キロぐらい体重を落とさせてもらったんですが、実際にその時に皆さんやっちゃったーって顔をした時にですね、どういう風に対応されるのかなと思ったんですけれども、そこでおみこさんがあったかい一言を言ってくださったわけですよ。皆さんどう言われますかね。皆さんがみこさんの立場で、落とした方がですね、もうバリバリと椅子を割ってしまうんですわ。私自身はですね、もうドキドキですわね。そこですいませんとかって謝られれば謝られるほどですね、僕も立場がないわけで、どういう一言を言ってくださるのかなと思ったらですね、パッとこういうことをおっしゃったんですわ。半田さんすいませんと、椅子が古ございましたね、椅子が古ございましたねと、とっさに言ってくれるわけですよ。僕はその時すごい救われたような気持ちになってですね、お、そうか、椅子が古いんだと。皆さんも、あ、椅子が古いんだよねと。その時にこうとっさの一言っていうのは本当に私たちもそうだし、私自身もそうでしたが、周りもすごく救っていただきました。あのみこさんは日々ですね、人の喜びの言葉はですね、ことの葉をとても大事にされてらっしゃる方なんだろうなと。そのために日々学びをされて準備をされて、結構その歴史のある神社さんだったらしいんですけれども、そう考えるとですね、我々の仕事もとっさの時にですね、いざという時にいろんなことが出るのかなと。震災の時もそうでしたか、 結局自分たちの経験値や準備のところで震災で分かったことは、前向きな人がより前向きになって、後ろ向きの人がより後ろ向きになって、そういう意味ではですね、これからこう思いやるこの一言であったり、思いやる行動っていうのも、実はその職場の中の日々の会社の何のためにっていう理念であったり、何のために我々これ日々やるっていうこの準備がですね、実はそのそういういざという時にですね、人の心を救っていったりするのかななんてことをですね、いわき市の神社で学ばせていただきました。やはりそういう方々がたくさん育ってらっしゃるということは、神主さん自身がですね、そういう思いでされる素晴らしく志の高い方だったんですけれども、やはり我々リーダーがですね、そのようなその採用というものも丁寧にされながらも、育成環境をですね、日々されることによって、その思いやる心と、やっぱりその経営の感覚ってことは、我々リーダーがそれを仕組み化してですね、ご提供させていただくっていうことも一理あるのかなということをですね、僕お巫女さん、神社さんからですね、教えていただきました。以上で、今日の採用と教育ラジオ、第2回目は終了したいと思います。ありがとうございます。